聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第55章8節から11節。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。新約聖書マタイによる福音書第8章5節から13節。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこでは泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、4月第1の主の日、あなたが招いてくださり、この礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。先週私たちは主イエスキリストの復活の記念日であるイースターを喜び祝いました。その喜びのうちに4月を迎え、新しい年度を歩み出しました。2024年度のこの教会とさらなる私たちの歩みを導き祝福してください。礼拝においてあなたの恵みの御言葉を聞き、聖霊の働きによって新しくされ、あなたに背いている罪を悔い改め、あなたから背けている目をあなたの方に向け変えつつ歩んでいくことができますように。新年度最初のこの礼拝において聖餐に預かることができることを感謝いたします。主イエスキリストの御体と御血とに聖霊によって預かり、主イエスの十字架の死と復活による救いの恵みに心と体のすべてをもって預かり、キリストの体である教会を共に築いていくことができますよう導いてください。また本日はこの礼拝の後で地区連絡会を行います。地区ごとにお互いのことを知り合い、覚えて祈り合い、支え合っていく良い交わりを築いていくことができますように、この地区連絡会に一人でも多くの方々が共に集うことができますよう導いてください。また本日は新年度最初の長老執事協議会、そして長老会執事会が行われます。あなたが整えてくださった新しい陣容で歩み出すこれらの会議を導いてくださり、コロナ後の新しい教会の在り方を御心に聞きつつ模索していくことができますように、 転入を希望している方がおられることを感謝いたします。新たな方をお迎えし、私たちが主にある交わりを深めていくことができますように。教会創立150周年を記念するいろいろな行事が計画されており、まもなくそれが始まろうとしています。どうぞその一つ一つの計画を導いてくださって、あなたの恵みを満たしてください。そしてあなたが150年にわたってこの教会に与えてくださった恵みを覚えて感謝するとともに、今この時に私たちがこの教会へと招かれている、そこに込められていることのあなたの御心を思い、あなたのご委託に応えて福音を力強く述べ伝えていくことができますように。今病気や怪我の苦しみの中にいる方々に癒しと慰めを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を守り支えてください。入院をしていたり介護施設で生活している方々に平安を与えてください。家族の看病や介護にあたっている方々を支え力づけてください。また心に重荷心配事を抱えている方々、人間関係によって傷つき立ち上がれなくなっている方々に慰めと支えを与えてください。それらさまざまな事情でこの礼拝に集うことができずにいる方々に、それぞれの置かれているところであなたの恵みと導きとを与えてください。今日初めてこの教会の礼拝に来られた方々、教会の教えや聖書の教えへの興味や関心を持って来られた方々を、あなたが恵みによって迎え入れ、あなたを礼拝し御言葉を聞きつつ歩むことの喜び幸いを体験させてください。またこの4月からこの地で新たな生活を始めた方々がおられましたらば、この教会において共に礼拝を守り、あなたの御言葉によって支えられて新しい生活を築いていくことができますように。教会学校も新しい年度となり、子どもたちも進学進級して新しく歩み出しています。また新たに教師としての奉仕を始めた方々もおられます。教会学校の働きをあなたが導き、子どもたちと保護者の方々、そして教師たちを支え導いてください。教会全体の祈りの中で子どもたちへの伝道の技が進められていきますように。その他の教会におけるさまざまな奉仕も再開されつつあります。志を与えられてそれを担ってゆく一人一人を祝福し、聖霊の導きのもとでキリストの体である教会を皆で力を合わせて築いていくことができますように。またこの地にある多くのキリスト教学校の一つ一つを守り導いてください。新たにそれらの学校に入学し、初めて礼拝を体験し、聖書に触れ、あなたとの出会いの機会を与えられる学生生徒たちを導き、あなたの恵みの中で人生の土台を築いていくことができますように。またそれらの学校の教職員の方々にも、あなたの恵みと導きとを豊かに与えてください。今ともに礼拝を守っている主の教会一つ一つの礼拝にあなたが臨み、御言葉が力強く語られ、あなたの救いの御業が前進していきますように。4月から新たな牧師を迎えて歩み出した教会に恵みと導きとを与えてください。また新学校を卒業してそれぞれの任地に使わされた伝道者たちを力づけ、あなたの御業のために豊かに用いていってください。東京神学大学に新たに19名の方々をあなたが招いて入学させてくださったことを感謝いたします。良い学びと教会における奉仕とが与えられて、伝道者として育てられていきますように。佐藤淳新学生の最終学年の学びを導いてください。能登半島地震の被災地の方々を守り支えてください。地域の再生復興とともに教会の復興再建がなされていき、その地の人々にあなたの御言葉による慰めと励ましが与えられていきますように。また先週は台湾においても大きな地震があって被害が出ています。なお孤立している人々もいるとのことです。被災した人々に慰めと支えを与え、 救援の活動が迅速になされていきますように。救援に当たっている人々をその安全を守ってください。ウクライナにおいてもガザ地区においても激しい戦いが続き、人道支援に当たっていた人々も命を落とすようなことが起こっています。このような悲惨な、そして無益な戦いを一刻も早くやめることができますように、あなたの憐れみと導きとを与えてください。国々の政治の責任を担っている者たちに平和を築いていくための誠の知恵と勇気とを与えてください。悲惨な出来事に満ち溢れているこの世界ですが、あなたがこの世界と私たちと一人子を与えてくださったほどに愛してくださっていることを信じて、忍耐強く祈り続けていくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。マタイによる福音書の8章と9章は、主イエスが病気を癒したり悪霊を追い出したりなさったという奇跡の御業がまとめられています。で、本日の8章5節以下は第2の御業です。主イエスがカファルナウムの町に入られると、一人の百人隊長が近づいてきたと5節にあります。カファルナウムの町には、この後の14節から分かるように弟子のペトロの家があって、主イエスはそこをガリラヤにおける伝道の拠点としていました。5章から7章の山上の説教を語り終えて山を降りてきた主イエスがこのカファルナウムに帰ってくると、一人の百人隊長が近づいてきたのです。で、この近づいてきては前回読んだ2節に、重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄りとあった、その近寄りと同じ言葉です。主イエスの後には従ってきた多くの群衆がいます。重い皮膚病を患っている人っていうのは汚れたものとされていたので、多くの人々と共にいる主イエスのもとに近寄るのは大変なことだったということを前回申しましたが、今日のこの百人隊長が主イエスに近づいてきたというのも、別の意味で驚くべきことでした。百人隊長というのはこのユダヤを征服して支配しているローマ帝国の軍人であって、当然ユダヤ人ではない異邦人です。その人が主イエスに中部でひどく苦しんでいる自分のしもべの癒しを懇願したのです。それは普通には考えられない驚くべきことでした。で、彼の願いを聞いた主イエスは、私が行って癒してあげようと言われたと7節にあります。しかしこの言葉をどう訳すかは議論があります。私が行って彼を癒すのかという疑問文と取ることもできるのです。そうなるとこれは、私にあなたのしもべを癒せというのか、そんなことはできないという拒絶の言葉になります。つまり主イエスは彼の願いを快く聞き入れたのか、それともそれを拒絶したのか、はっきりしないんです。主イエスがこういう願いを拒絶するはずはないと私たちは考えますが、しかしこの福音書の15章21節以下にはそういう話が出てきます。15章の21節以下には、主イエスがティルスとシドンの地方に行かれた時に、一人のカナンの女が悪霊に苦しめられている自分の娘の癒しを願ったことが語られています。カナンの女というのは異邦人です。主イエスは彼女の願いに応えず、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないと言って拒絶なさったのです。自分はイスラエルの家、つまりユダヤ人の救いのために使わされているのであって、異邦人に救いを与えることはできない というのです。さらに主イエスは子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとすらおっしゃいました。ユダヤ人たちは子供たちだが、異邦人は子犬だというのです。主イエスがそのように異邦人の救いの願いを冷たく拒絶したということが同じ福音書に語られているわけですから、同じ異邦人である百人隊長の願いには私が行って癒してあげようとおっしゃったとはむしろ考えにくい。だから私に言って癒せというのか、そんなことはできないと解釈した方が良いのではないかとも思えるのです。でこの7節をどう読むかによって8節の百人隊長の言葉の意味も変わってきます。彼は主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません、ただ一言おっしゃってください、そうすれば私のしもべは癒されますと言いました。7節を私が言って癒してあげようと読むなら、この言葉は家来てくださるには及びません、一言お言葉をくだされば十分ですという意味になります。それはこの百人隊長がイエス様にわざわざ来ていただくなんてとんでもない、私はそんなことにふさわしいものではありませんと言ったということです。でそれは彼が謙虚な人だったというよりもユダヤ人と異邦人との関係をよくわきまえていたということです。ユダヤ人は異邦人と接触をすると汚れると考えており、その家に入ることすら避けていたのです。そのことを知っているから彼は家に来ていただくなんてとんでもない、お言葉だけで十分ですと言ったのです。しかし第二の私に言って癒せというのかという拒絶として七節を読むならば、彼の言葉はこういう意味になるのです。主よ、おっしゃる通り、異邦人である私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません、異邦人があなたの救いを求めることなどできないことは知っています、しかしせめてお言葉をください、それだけで私のしもべは癒されます。で、百人隊長の言葉をそういうふうに読むならば、この話は先ほどの15章のカナンの女の話とさらに重なってきます。主イエスに子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと言われた彼女は、主よ、ごもっともです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのですと言ったのです。人間様のための救いを犬に与えるわけにはいかないと言った主イエスに対して、彼女は犬とは何だ、バカにするな、もう頼まないと怒って去っていったのではなくて、ごもっともです、私は確かに犬のようなものです、あなたの救いに預かれるものではありません、しかしその犬が主人の食卓から落ちるパンくずで養われるように、あなたの恵みのおこぼれに預かりたいのですと願ったのです。この百人隊長の言葉もそれと同じだと言えるのではないでしょうか。この百人隊長もあのカナンの女も異邦人であるゆえに主イエスの拒絶を受けたんです。お前たちに与える救いはないと言われたのです。しかし彼らは諦めなかった。それは諦めずに必要に求め続けたというのではなくて、彼らは主イエスのお言葉を受け入れて、おっしゃる通りです、私はあなたの救いにふさわしいものではありません、そう認めたのです。その上で、しかしせめてあなたの救いのおこぼれに預からせてください、それだけで私は救われますと願ったのです。この彼らの願いを主イエスは受け止めてくださいました。カナンの女に対しては、婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるようにとおっしゃり、その時娘は癒されたのです。 この百人隊長には、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないとおっしゃり、13節で帰りなさい、あなたが信じた通りになるようにとおっしゃったんです。その時しもべは癒されました。つまり主イエスは彼らの中に真実の信仰があると見てくださって、そして彼らに癒しを、救いを与えてくださったんです。このようにこの2つの話は重なり合っています。でちなみに百人隊長は自分のしもべの癒しを願ったとありますが、このしもべという言葉は子供とも訳せます。新しく出た聖書教会共同訳はここを百人隊長の子と訳しています。つまりこの2つの話はともに自分の子供の癒しを求めて主イエスのもとに来た異邦人の話だと言えるのです。そして彼らは共に信仰によって主イエスの救いに預かりました。主イエスの思いもそこにあったと言えるでしょう。異邦人の願いを冷たく拒絶される主イエスの姿は私たちを戸惑わせます。主イエスは人々を区別なさらず誰でも受け入れてくださる方ではないのかと思います。私が行って癒してあげようという訳の方がそういう種のイメージには合っています。でしかしあのカナンの女の話からも分かるように、主イエスの拒絶は決して最終的なご意思ではないんです。むしろ主イエスは拒絶によって彼女のあの信仰の言葉を引き出しておられるのだということができます。この百人隊長の信仰の言葉も主イエスの拒絶によって引き出されたと考えることもできるのです。さてこの百人隊長は主イエスにただ一言おっしゃってください、そうすれば私のしもべは癒されますと言いました。普通病の癒しはその人に触れることによって行われます。3節の重い皮膚病の人の癒しも、この後の15節のペトロの姑の癒しも主イエスが手を触れることによって行われています。しかしこの本日の話では主イエスの御言葉のみによってその場にいない人が癒されたのです。13節で主イエスは帰りなさい、あなたが信じた通りになるようにとおっしゃいました。ちょうどその時しもべの病気は癒されたのです。このように主イエスのお言葉によって癒しが行われたわけですが、そのお言葉っていうのは中部よ治れとか病よ出て行けではなくて、あなたが信じた通りになるようにでした。つまりこの癒しは百人隊長の信仰によって実現したんです。彼が信じたことが主イエスの御言葉によって実現したんです。ですから例えばもしも彼がイエス様にお願いすれば、しもべのあるいは我が子の病気も少しは良くなり苦しみが和らげられると信じていたならば、病気も完全には治らず症状が少し緩和されるだけだったのでしょう。しかし彼はそんな中途半端な癒しではなくて、主イエスの一言で病気が完全に治る、全く健康になると信じていた。それゆえにその通りのことが起こったのです。だとするとこの話は信仰とは主イエスが病気を癒し苦しみを取り除くそういう力を持っておられることを疑わずに信じることであって、その信仰によって信じた通りのことが与えられるのだ、信じた通りの救いが与えられるのだということを教えているのでしょうか。それは違います。そういう読み方は大変危険です。それは 御利益を売り物にするいかがわしい宗教が語っているのと同じことです。信じれば病気が治る、苦しみも解消する。治らないのは、苦しみが解消されないのは、あなたの信じ方が足りないからだ、心の中に疑いが残っているからだ、という理屈です。そういう理屈で人を意のままに操るということが起こっているのです。で、ここに語られているのはそういうことではありません。どこが違うかというと、信じれば治るという理屈において見つめられているのは、信じる自分の信仰心です。それがどれだけ純粋な、疑いのないものになっているかが問題とされているのです。しかしこの話において見つめられているのは、そこで見つめられている信仰というのは、どれだけ疑わずに純粋に信じているかではありません。百人隊長がただ一言おっしゃってください、そうすれば私のしもべは癒されますと言ったのは、私はあなたが病気を治す力を持っておられることを疑うことなく信じていますということをアピールしたのではなくて、彼はひたすら主イエスの権威と力を見つめ、信じてそれに寄りすがったのです。そのことは9節からわかります。彼は、私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます、また部下にこれをしろと言えばその通りにしますと言っています。彼は軍人として権威のもとに生きており、権威とは何かをよく知っているのです。軍隊においては上官の権威は絶対であり、部下は必ずそれに従うのです。上官が行けと言えば行き、来いと言えば来る、上官がこれをしろと命じれば部下はその通りにするのです。そういう権威が失われたらば軍隊は崩壊するのです。で、彼は主イエスの言葉がこの世界において軍隊における上官の命令のような権威と力を持っていることを信じています。だから主イエスが一言おっしゃればその通りになる、しもべの病気も癒されると信じているのです。主イエスのお言葉にはそのような権威と力があり、語られたことは必ず実現する、そのことを信じていることが彼の信仰なのです。で、本日共に読まれた旧約聖書の箇所であるイザヤ書55章8節以下には、神の御言葉がそのような権威と力を持っていることが語られています。その10節11節をもう一度読んでみますと、雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。百人隊長は主イエスのお言葉にここに語られているような、虚しく消えてしまうことはなく、望むことを成し遂げる権威と力とがあることを信じて、そのお言葉を切に求めたのです。で、主イエスはその彼の思いを見て、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないと言ってくださいました。その信仰っていうのは、イエス様にお願いすれば病気も必ず治ると疑わずに信じたことではなくて、彼が主イエスの御言葉の権威と力とを信じて、その御言葉を求めたことです。主イエスがその信仰を受け止めて、あなたの信じた通りになるようにと言ってくださったことによって、彼のしもべの、あるいは子供の癒しが実現したのです。 救いは信仰によって実現します。それは主イエスによる救いを疑わずに信じる純粋な心を持つことによって救われるということではなくて、主イエスの御言葉に権威があり力があることを信じ、その御言葉により頼むところでこそ、その御言葉の権威と力が発揮され、救いの御業が実現するということなのです。で、11、12節にはこう語られています。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。それは神の民としての救いに預かるということです。その恵みは主イエスの御言葉の権威と力を信じ、それを求めていくことによって与えられます。東や西から大勢の人が来て、つまりこの百人隊長やあのカナンの女のような異邦人たちが来て、この信仰のゆえに救いに預かるのです。しかし御国の子ら、つまりもともと神の民とされていたはずのユダヤ人たち、イスラエルの民はその救いに入ることができない。それは主イエスの御言葉の権威と力を信じないからです。主イエスの御言葉によってではなくて、自分が律法を守って良い行いをすることによって救いを得ることができると思っていると、神の民としての救いに預かることができないのです。で、主イエスは10節から12節にかけてのこのお言葉を、従っていた人々に言われたと10節にあります。主イエスに従っていた多くの人々の存在がここにも見つめられています。この8章の1節以下の重い皮膚病の人の癒しの場面にも同じように、主イエスに従っていた大勢の群衆がいました。本日の百人隊長のしもべの癒しも、主イエスに従っていた人々の前でなされたのです。で、この大勢の群衆は5章から7章の惨状の説教を聞いた人々です。その人々が山を降りる主イエスに従ってきたのです。で、その惨状の説教の最後のところについて、礼拝で説教をした時に私があえて触れなかった箇所があります。それは7章の28節以下です。7章の28節以下にはこう語られていました。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。あの時この箇所に触れなかったのは、ここは本日のこの8章5節以下を読む時に合わせて読むのが良いと思ったからです。ここには惨状の説教を聞いた群衆たちが驚いたことが語られています。なぜ驚いたかというと、主イエスが律法学者たちとは違う権威あるものとしてお語りになったからです。律法学者たちは律法の解釈を語り、律法にこう語られているからこうしなさいと教えていたのです。つまり権威は律法にあって彼ら自身にはないのです。しかし主イエスはご自身が権威を持っているものとして、つまり神から使わされた独り子としてお語りになりました。そこに律法学者たちとの根本的な違いがあって、群衆はその権威ある御言葉に驚いたのです。で、この群衆が山を降りる主イエスに従ってきたのです。で、主イエスが十節以下の言葉を語りかけたのはこの人たちなのです。そうするとここには主イエスの御言葉の権威 というものをめぐって2種類の人々が対比されていることが見えてきます。一方は主イエスの権威ある御言葉に驚いて従ってきた群衆たちです。もう一方は主イエスの御言葉の権威を信じてその御言葉による救いをひたすら求めている百人隊長です。この2種類の人々の中で主イエスの御言葉の権威を信じ救いを求めた異邦人である百人隊長こそが天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席につき救いに預かる。しかし主イエスの権威ある教えに驚いて従ってきた群衆たちはその救いに預かることができないと語られているのです。これは私たちへの問いかけです。私たちはあの5章から7章の三条の説教において主イエスの権威あるお言葉、神の子救い主としてのお言葉を聞いてきました。その御言葉は私たちを驚かせました。右の方を打たれたら左の方をも向けなさいとか、敵を愛し迫害する者のために祈れというお言葉は驚きです。何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと思い悩むな、あなた方の天の父はあなた方に必要なものをご存知なのだという御言葉も驚きです。求めなさいそうすれば与えられる、探しなさいそうすれば見つかる、門を叩きなさいそうすれば開かれる、これも驚きです。三条の説教を読むことはそのような驚きの連続でした。群衆たちと同じように私たちも主イエスの御言葉に驚いて、こうして主イエスのもとに礼拝に集ってきていると言えるでしょう。しかし御言葉の権威に驚いているだけではその御言葉による救いに預かることはできません。私たちに求められているのは主イエスの御言葉に驚くことからさらに進んでその御言葉にこそ自分を救う権威と力があることを信じて御言葉を求めていくことです。私たちは主イエスの救いにふさわしいものではないし主イエスを自分の屋根の下にお迎えできるようなものでもありません。しかし自分がどのように救いにふさわしくない罪人であったとしても私たちを救う権威と力とがそれを持っておられる主イエスの御言葉を求めて主イエスのもとに集うならば主イエスはそれを私たちの信仰と受け止めてくださって帰りなさいあなたが信じた通りになるようにという御言葉を与えて私たちをこの礼拝からそれぞれの生活へと送り出してくださるのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、4月第1のこの主の日の礼拝へとあなたが招いてくださり御言葉を語りかけてくださり心から感謝をいたします。あなたの御言葉には私たちを救いあなたの民として新しく生かす権威と力があります。どうぞその御言葉を私たちに語りかけてください。私たちがそのあなたの御言葉の権威を信じてそれをひたすら求めていくことができますように、そのようにしてこの礼拝に集うことができますように、そしてあなたがこの礼拝からあなたが信じた通りになるようにという御言葉を語りかけて私たちをそれぞれの生活の場へと使わせてくださいますように、そこであなたが与えてくださるあなたが行ってくださる恵みの御業を体験をしながら歩んでいくことができますように私たちの一週間の歩みを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。